もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。最初に年齢を教えてください。
43歳です。
43歳。結婚しています？
はい。
ご主人何歳ですか？
48です。
48歳。お子さんは？
4人おりまして。
はい。
一番上が高校3年。
はい。男の子、女の子は？
はい、男の子です。
うん、男の子、はい。次が？
で、2番目が高校1年生で、こちらも男の子。
はい。
で、3番目も男の子で、中学1年生です。
はい。
一番下が娘で、年長さんです。
はい、わかりました。それで今日はどんな相談ですか？
中学1年生の息子のことで相談しました。
はい。
ここ3日間学校に行かなくなりまして、
はい、
それでなんかどのように彼と接してどう対応していっていけばいいか、
はいはい
はい、
わかります。
相談したくて電話しました。
はい。で、今中学校1年生ということですけど、小学校の頃は別に何の問題もなくごく普通な小学生だったわけ？
はい、そうです。元気な小学生で、小学校と中学校の今回休むまでして休んだことがなくて、
はい、
元気に通ってたんですけれども、小学校6年生の時は、
はい、
どちらかというと中心的な存在でかつ生活を送ってた感じです。
で、今までにこういうことはなかったわけですね。今回初めてですね。
そうですね、学校休むっていうのは初めてです。
初めてですね。
はい。
で、中学校でなんかクラブ活動はどんなことなんですか？
スポーツをやってまして、
はい、
一応成績がいいので、県の強化選手にも、
はい、
選ばれてはいたんですけれども。
それ、競技は何ですか？
はい。競技は陸上です。
陸上、はい。
はい。
あなたの、今の家庭、スポーツが好きなんですね。はい、
そうですね。私も、はい、夫も陸上を
やってた。あなたも陸上やってたの？
はい、そうですね。結構、競技に携わってることも多くて。ただ、日常生活がいつも、そういうスポーツでやってるっていう、そういう状態ではないです。私たちも別にもう離れてしまったので、はい、特に熱が入ってるわけでもないので。
高3、高1という上の男の子2人はスポーツはどうなんですか？やるのやらないの？
長男は、やっぱり同じ陸上をやってます。
陸上やって
ました。はい。ただ、中学の時は、やっぱりちょっと思春期のこともあって、何もやってなかった。それで自分は、体力もつけなくっちゃっていうんで、陸上を選んで、一人で、練習ができるからっていうんで、学校の陸上部に入って、3年間通ったんですけど。
で、今1年生。
はい。1年は全然違うスポーツを、中学も高校も全然違うスポーツ選んで、そちらは、チームプレーの競技を選んで、本人マイペースでやってます。
そうすると、とにかく男の子3人スポーツだよね。で、最後のその女の子は、小さい子だっていうこともあるけど、そうでなくたとしても、これは女の子ですから、スポーツできる動機ならもう全然自分ではないけれども、この中学校1年生の男の子にとっては、やっぱりスポーツっていうのはすごい大切な、自分の存在価値だもんね。で、それがかなり無理をしてたっていうことはないんですか？
そこまで考え及んでなかったですね。本人も6年生の時にちょっと、市内大会でちょっといい成績を取ったので、本人も、その時あたりから自分に自信のあるものとしてちょっとやってみたいっていうふうに言い始めてたので、中学になってやるっていうよりは、それがきっかけで、じゃあ自分は何をやろうかなって選んだ時に、 まあ、そこに行った。
行ったっていうことね。
はい。
で、今日のあなたの相談っていうのは、そのスポーツの選手で強化にまで選ばれた彼が、
はい。
3日間不登校。3日間っていうのは完全に、どっか、豪華から行くとはっていうんじゃなくて、完全に3日間行かないっていうことですね。
あ、そうです。で、前の週の週末2日間は遅刻でした。
うん。で、今度はもう3日間行かないと、は
い。そうですね。で、もう、この前の一月前あたりからもう朝起きるのが辛そうになっていて、
うん、
で、毎日、こう、ベッドから布団を剥がして、引きずり出して、起きなさい起きなさいというような生活を続けてしまっていて、うん、
そうすると、プロセスから行くと、まあ、小学校の6年のクラスの中で中心的な役割をやって、ところがある段階からだんだんと無気力になって、起きられなくなって、起こされて、そして学校に遅刻するなって、そしてついに3日間不登校ということができたと。
はい、
どうしましょうということですね。
はい。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃったので、伺ってみたいと思います。
はい。
こんにちは。
こんにちは、お世話になります。
いや、お母さんのお話を聞いていて、
はい。
なんとまあ、情報の少ない相談なんだろうと思ってるんです。
あ、すいません。
ね。
はい。
それでなぜかというと、結構あなた人見てるんですね。加藤先生ってのはその心理学で大家なんですけど、久しくなると、って距離感がないんですよ。
はい。
だらだらだらーと話してるんですね。これはあなた、一面。
はい。
あなたの一面なんですね。
はい。
でね、はい、まず不登校の話なんですけども。
はい。
一般的ですよ。不登校は、5分の3は家に問題があるんです。
はい。
そして、5分の2が学校で問題が起きてるんです。だけれども、はい、家でその子がお母さんから所属、ね、この、はい、ここにあなたたちの家があるんですよ。あなたはここにちゃんとした場所があるんですよっていうことを受け入れられた子供は、
うん、
学校でいじめにあっても乗り切るんです、これ。
ああ、はい。
これはね、間違いないんですよ、
うん。
人間の生きる能力っていうのはね、誰かが自分を信じてくれる、うん、待っていてくれる、許してくれる、うん人が行った場合にですね、うん
はい、
学校が24時間じゃないわけですよ。
はい。
辛かったら家に帰って話そうとかあるんですね。ですから、
はい、
不登校の問題は、一応一般的なその情報だと5分の3は家だと言っていますけれども、
うん、
私みたいに実践体験の勉強している者にとっては、はい、ほとんど家が問題だと私は思っているんです。
はい。
私は今日今お母様の全部話を見ていると、
うん、
お母さんが非常に感情的で、
はい。で、それは
それ。あ、そうですか。芯は強いけれども、
はいうん、
気性が強いんであって、
はい。
芯は弱い方だなと思っています。
ああ、図星です。
そうですか。ですから、はい、この3日間の不登校も、うん、それから週末の遅刻、はい、もうあなたはすでにそこで状況を知ってるはずなんです。あ、危ないなってのは。
はい。
で、その危ないのが、学校ではないことをあなたはご存知のはずなんです、実は。
私どこかに、うん、多分責任があるんじゃないかと、なんかそのどこかに責任が、
うん、
どこかに原因があるっていう原因探りをこの3日間してました。だから自分じゃなくてこう学校の原因探し、あとは彼本人の例えばこう何かこう思春期特有の病気が発症してるんじゃないかとか、なんかそういうことばっかり考えてます。
ですから、その、
はい、
あの子はああした、こうしたってのは抜きにして、
はい、
まず、今始まった時点で何をするかなんですね、
はい。
生活スタイルはできてるかどうか、規則。
はい。
何時に起きて、何時に寝る、はい、食事は何してるかっていうのは、今、きちんとなされていますか？
今、不登校になってからは、できてないです。
不登校でも、必ず、学校に行く時間に起こす。
はい。
自分で起きる。
はい。
寝る時間は、まあ、中1ですから、11時にはもう遅くとも寝ないとね。
はい。
それから、食事だけを気をつける。
はい。
それから、
食事は、はい。
それをきちっとお母さんが、学校休んでも、
は
あなたのすべきこと、生きるためにすべきことはってことでね、生活の基準が離れた子、乱れた子に、事実は言えないんですよ。
はい。
どんなにお母さんがうるさくっても。でも、お母さんがどんなに気楽にね、その、世間から見ていい加減のお母さんだよね、あの子って言っても、あの子はなぜしっかりしてるかと思うと、そのお母さんは、生活基盤だけは子供には気づいてるんですね。
うん、
子供っていうのは、愛も一つの生活基盤なんです。お母さんが自分をどれだけ愛してくれたんだろうか。それも生活なんですよ。今日何時に帰ってきてね。これお食事だからね。必ず、愛ってのはあなたは好きだ女ではなくって、その子の年代に応じた生活の時間割りをお母さん崩さないことも愛なんです。
はい。
不登校は自分が守る人が誰もいない。
はい。
常に僕を批判的に見ている。それでいつもどうしようどうしようとおろおろしてる親。だったらいいよ。もっと困らせてやろうってなるのが不登校なんですよ。
はい。多分そうじゃないかなと思ってます。
そう。わかります?
はい。
先生変わりますね。
はい。
はい。ちょっと、付け加えますとね、
はい、
不登校の研究っていうのは、半世紀以上前、世界中で始まってるんですね。ヨーロッパでもアメリカも。うん、で、最初はね、スクールフォビアって言って、学校恐怖症って言ってたんです。
うん、
学校恐怖症ってことは、学校に問題があると思ってたわけです。
あ、
そのうちスクールフォビアって言葉おかしいんじゃないかってなってきたわけですよ。
はい、
つまり学校恐怖症じゃなくて、学校恐怖症って言っちゃうと、うん、なんか学校に問題があるんだけど、いろいろ調べていくと、どうもこういう家庭のこういうところに問題があるっていうのは分かってきたんです。
うん、
お父さんもお母さんも陸上部でスポーツなんですよね。うん、
はい。
そうするとね、どうしてもね、スポーツが価値観の中心になるんですよ。スポーツのできること、スポーツのできない子っていうのが。あと、子供がとにかく親に受け入れられたいわけですから、無理をしても、この中学校1年生の三男は、スポーツをした可能性があるんですよ。要するに、そういう人じゃないと価値がないんですよね。この家では。だから、陸上やってないと居場所がないんだよ。だから、要するに、陸上が、うまくできなくてもね、なんか自分の好きなことをやったり、あるいは見つからなくても、いろいろ探してみたりね、いろんなことをやっても、あなたはここの家の息子なんだよっていう。
はい。
スポーツができなくても、できても、あなたは、我が家の三男なんですよっていう、こう、居場所を与えるっていうのかな。だから、あなた自身が視野を広げて、子供を見るっていうことが大切じゃないでしょうかね。
そうですね。
と思います。
はい。
よろしいですか?
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
家の価値観がその子から居場所を奪う時があります。